吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
はい、皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
あ、そうそう、さっきまでね、あるところで講演してたんですけど、最近はウェブ講演ばっかですけどしてたんですけど、そうすると何人かの方にラジオ聞いてますよって言っていただきましてですね、
嬉しい。
不動産のネタのセミナーだったんだけど、その方株式投資も結構されてるみたいで、海外不動産投資とかいろいろされてるみたいで、株の話とか債券も含めたいろんな話プラス不動産ってダブルでやってる番組ってすんごい少ないと思うんで、ほぼ欠かさず、ほぼってか全部欠かさず 100% 聞いてますよって言ってましてですね、
狙い通りじゃないですか、最初のコンセプトの。
この番組の醍醐味を分かってもらえてるんですね。
やっぱ両方いっぺんに聞ける番組ってなかなか、僕が言うのも変でおこがましいですけど、その方曰く、両方いっぺんに聞ける番組ってなかなかないんじゃないですかね、みたいな、あれ結構お得な番組だと思って、結構聞いてますって話をしてましたね。
ありがとうございます。
坂本さんの表情が面白いんで、やっぱ YouTube で聞いたり、ラジオで聞いたり、どっちもダブルで聞いてますって言ってましたんで、
ありがとうございます。
見込みさんの表情が面白い、
あんな表情です、
そうそう
YouTube をねご覧になっていただけたら分かるかもしれません。
自分のチャンネルもっとふざけてるんですけど、さすがにね仕事なんで
昔ヤクルト
を40本飲みましたみたいなね
チャレンジされてるんですね。
ありましたね、そんな
ことね。
番組進めていきましょうか、
はい、
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて今日は失敗しないための不動産物件選びということでお聞きしたいと思いますが、
不動産は結構高額なので、失敗はしたくないよねってみんな思いますし、かなり慎重だし、いつ家を買うかとかね、いつ投資するかというのが結構皆さん悩まれるところなのかなと。
ハードルが高いものですよね。
そうですね、そんな中でこのあれですよね、多分不動産といっても、自分の実需とか自分でね買う家なの、住むための家なのか、投資用なのかってあるんですけど、これ自分の住む家一回買ったら終わりなので、今日はどうしよう、投資の話にしますか。
はい、投資用と実需やっぱりこう選ぶ観点は変わってくるんですかね。
そうですね、その辺は吉崎さんに伺いたいなと。
これまず不動産選びっていうと、不動産っていっぱいあるので、多分投資用の住居マンション、居住用の、物件選びっていうことだと思うんですけど、どんな物件が投資用としてふさわしいかっていうことって、何を狙うかによって変わってくるんですね。例えば、安定感を狙っていくのか、ある程度ハイリスクハイリターンで、今例えばすごい、古くてそれをリノベーションしてっていうような形で、こうハイリターンを狙っていくっていうパターンと2パターンあるので、何がベストかっていうのはそれぞれ、リスクに対する、リスク選考ですよね、それによって結構変わってくるっていうことが、言えるんだけど、失敗しないっていうふうになると、一つは、価格がやっぱ下がりにくい物件、投資物件でもそれをどう選ぶかということだと思いますね。でそうすると一番重要なのは、よく駅から近くがいいとかよく言う人がいるんだけど、やっぱね、なんと言ってもですね、最寄り駅の駅名だとか含めたアドレスですね。アドレス、これがやっぱ一番重要になってくると思いますね。でそこで、このエリアはいいよねっていうエリアは一番下がりにくいっていう、そのエリア、あるいはそのアドレス、その、最寄り駅名、そこからですね、ある程度の、許容範囲の、徒歩の時間 でも今東京でもバスで行かないと、うん、なかなか行きにくいエリアもあったりとか、うん、目黒区とか結構あったりしますけど、
あ、そうですね、人気のエリアありますね、
ありますよね、はいはい、そういうのもあったりするので、うん、一概に、電車の駅から、うん、鉄道の駅からっていうことではないんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、
まあ、確かにその住みたい街ランキングみたいなのがいつも発表になりますからね、
あれ結構、うん、まあ、なんでここが
上手なのって結構ありますね、それが今言いたかったのが吉田さんが言ってくれたんですけど、はい、
まあ、あれはあんまり、うん、あの全国民取ってるわけじゃないので、
そうですね、その辺に住んでる人に聞きに行ったら、うちの街がいいよっていう人も多そうだなというのもあるんで、あのね、うん、ただ吉崎さんもこの街上位にあるんですけど、どうですかって言われて、答えに窮するみたいなことあるのかなとか思いますけどね。
はい、うん、でも最近はまあ地方のこの場所がいい、うん、とかっていうランキングも出てたりするので、うん、まあ、いろんな街、住みたい街ランキングはあるんだけど、まあ、やっぱり、あの、古くから、いいとされているですね、うん、場所は下がりにくいんじゃないかなというのを思いますね。うん、もう一個、ここ最近やっぱ言われてるのは、うん、あの、あれ、ウォーターハザードとか含めた地盤がどうかとか、あの、水害がどうかとか、うん、あの、少し前、去年で、一昨年でしたっけ、うん、あの、何年前かね、あの、多摩川が決壊しそうになった時ありましたよね、うんうん、あれ以来かなりやっぱり言われるようになりましたので、うん、今はあの去年からは不動産取引に際するあの重要事項説明の中でも、うん、そのウォーターハザードについては、うん、ウォーターハザード
ハザードマップ、
ごめんなさい、ウォーターハザードってゴルフでした、
落ちちゃうやつですよそれ、
ハザードマップをですね、あの言わなきゃいけないようになりましたので、
う
ん、
そうですね、
あの、まあ、そういう意味ではあのそういう場所がどうなのか、うん、結構これあの、まあ、エリア限定すると良くないので言いませんけれども、うん、すごい人気のエリアだけど、うん、そのさっき あのハザードマップ的にはいかがかなっていう場所って、うん、言いませんよ、言いませんけれども、
俺に言って言ってんのか、俺言うとさ、まあ多分ね、あの湾岸の中でも僕はまあ住んでますけど、その支持層までのその距離にすごい僕はこだわってるんですよ、うん、液状化するときやっぱその辺の深い方がひどいはずじゃないですか、だから、うん、隣の方は70メートルぐらい打ち込まんとあかんのかとか、うん、うちの方は30メートルぐらいでいいんかとか、うん、まああるわけじゃないですか、そこもね結構大事なとこかなと思うんですよね、うん、
僕なんて神戸出身ですけど、はい、ちっちゃい頃遊びに行ったポートアイランドって言ってね、うん、はいはい、今神戸空港があると思うんですけど、うん、あそこで神戸の地震の時にすんごい液状化でしたからね、うん、あ地震の時ね、うん、もうそれ以来、うん、あのエリアの不動産の価格がガッと下がりましたからね、やっぱ人気のエリア
戻ってます、それから、
まあ、どうですかね、まあ、ある程度って感じですかね、もともと神戸は山の方に住むのがステータスっていうところがあるので、ですけど、まあ、海側でも一時期人気はありましたけど、今は若干苦戦、今でもあまりって感じですね、
はいはい、東京の液状化は、まあ、新浦安とか結構有名だったんですけど、まあ、一回値段が下がって、その後はこの辺ならいいだろうって買った人がもう一回投げてっていう、二段下げがあったなとか記憶してるんですけどね、うん、
あの社会科の時間に昔習いましたよね、ゼロメートル地域って、はいはいはい、地名は言いませんよ、場所は言いませんけど、
また言えって言われてる、
ね、はい、東京23区にもありますからね、
いや、その区役所からに行くと、ここまで水が来ましたっていうのが書いてある、はい、そうそう、そこは事実だから、
あと、
う
ん、区は言いませんよ、23区のどことは言いませんよ、うん、その区役所が、うん、すぐこう逃げてくださいっていうマップを作ってるところとかありますからね、我々の区は水に浸かりますから、うん、はいはい、逃げてくださいねと、こういうようにっていうふうに、区は言いませんよ。
はいはいはい
ありますけど、そういうところは意外とそこでも分譲マンション買ってらっしゃる方もいらっしゃるし、ね、投資物件を買ってらっしゃる方もいらっしゃるので、はい、さっきのポートピアとかロックアイランドとか、うん、ポートアイランドとかじゃないけど、もしも万が一そういうような大きな災害が来た場合ですよ、うんうん、一気に可能下がる可能性っていうのはゼロじゃない、
そうですね、
っていうことですよね。
確かに、うん、海沿いから中に入って海抜ゼロメートルはやっぱ危ないですね。危ないですよ。僕はもうずっと小さい時から海沿いに住んでるんで、いや海の近くだったら流れるから水で埋まんないだろうっていう考えの持ち主なんで、今はそうじゃないですか。絶対海の方に流れちゃうわけだからっていうのはね、あれありますけどね。
でも地震や台風などの災害は私たちの生活からもう切り離せないですからね。
そうですね。だからその長い間投資するんであれば、そのリスクっていう ていうのも考えないといけないし、まあ、賃料がそういうその災害によって下がってしまうこともあるので、まあ、その辺を考えながらですね、まあ、物件選びをしてほしいなと思いますね。まあ、
だから自分で所有して自分で長期間住む物件と投資用の物件ではちょっとその辺の今の、そういう災害に対する強さにおいては若干ウェイトは変わってくると思うん
です、ね、そうですね、うんうん、
で自分が住む長期で住む家についてはかなりそれは意識した方がよくて、まあ、投資用の物件の場合は意識しなければいけないんだけど、まあ長期の保有する人も少ないですから、まあ、転売されたりする方も多いと思うのでそういう意味ではちょっとウェイトは下がるかもしれない。ただ今言ったエリア以外にも大人気エリアでも実はすごい谷底ってありますからね。
ああ、
駅名は言いませんけど、
それで駅名に谷がついてるとこ結構あるじゃないですか。です、
ね、いやいやいや実は結構いっぱいあります。
あります、
あります、うん、そうです、あります、
あります、あります。山本線でもいくつあんだみたいな、一つ
のその大体、はい、環状6号沿いとかね。
ああ、6号なんです
か。つまり山手通り沿いとかですね、うんうんうん、はい、結構あったりとか、
はいはいはいはい、
そういうエリアとかもあるので、 あるいはまあ、ここからその遠くないところでいくと、うん、六本木ヒルズの下、駅名は言いませんけど、とかあたりとかはすごい谷の底ですからね。
確かに坂登りますね。
坂登りますね、うんうん、
高級住宅地でも谷がついてるとかあります
ね。ありますね、あります、あります、うん、はい、そういうとこあるので、まあ、意外と長期的に見ればいかがなものかなっていう感じは僕はしますね、うん、よくいろんな方に、うん、ここで家買おうと思ってるんですけどどう思いますかみたいな感じ聞かれることがあるんですけど、はい、その家にそのエリアにこだわりがあるんならいいけど、うん、そうじゃなければ、うん、やはり結構そういう谷底系は避けた方がいいんじゃないですかっていうふうに僕は答えるようにしてますけどね。
まあ、あとは自己満足の部分もありますよね。その、まあ、
地名に対して
、そう、駅は違っても地名がね、大って言われる地名と、うん、まあよくあるんだな。あれですよね、田園調布ですよね。田園調布で沼辺駅みたいなのがお、これ住所田園調布って買い取れないかっていうのはあるよ。
実名丸出し、駅の実名丸出しですけれども、
いいと思いますよ。
地名がもうブランドになってる場所もありますから
ね。あと意外と全然そのエリアの住所全然違うのに、うん、高級なと言われている名前がついているマンションでありますからね。
ああ、それはね、まだどっか特番というか、その一コマにして話したい。全然違うから。
全然違う。この場所って住所と全然違うのに、うん、すごい高級的な名前がついている場所ってありますからね。
いや、ひどいのとか、本当に勝どきとか月島の銀座って書いてるとこありますからね。
まあ、千葉に東京ディズニーランドがあるみたいな。
そうだね。
そうそうそう。まあ、そういうの話し出すとキリがありませんが、うん、ただ、言いたいのは、やっぱり、もう最近はやっぱりさっきのうん、その災害に対する強さ加減は結構多くの方が重視するようになってきたってことは重要だと思いますね。
まあ、でもね、買い時っていうタイミングをこう見計らう人も多いと思うんですけど、その辺はこの次のコーナーで聞いていきたいと思います。以上、攻めと守りの資産形成でした。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で、不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で、不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は、至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さて、先ほどの話の続きですが、やはり不動産というとまとまったお金が必要ですし、そのことによってこうタイミングもね、
そうなんですよね。だから、まあ、不動産に僕が投資家としてすごく大事だと思うのは、やっぱりそのいつ買うかと、 いうのと、まあ、さっき話したどの物件を買うかというのが、やっぱり、あと、まあ、いくら突っ込むかっていうのも、いろんな不動産があるから、そこは選べばいいので、やっぱりそのタイミングと、あとは、まあ、そうね、やっぱタイミングかな、タイミング、と、あとは分散、まあ、ここが気になるところですけどね、はい。
お金がない人は、どうすればいいのという。
うんうん、そうです。まあ、そこはね、小口になるんでしょうね。だからまあ、いつもこの番組でお話してきた、まあ、J リートですとか、まあ、小規模なね、商品ですとか、まあ、いろいろありますので、そこをですね、投資すると。まあ、少額で投資できるんであれば分散もできますから、一回買ったら終わりっていう形じゃないですので、だし借金したくないなと思ってる人も、現物、現金でね、買っていけるという利点もありますよね。
不動産の投資にタイミングの概念をどう持ち込むかって結構重要な論点で、難しくて、株とか、例えば米国株を買ってる人ってタイミングどれぐらい意識するかって、基本的にグロースのイメージですよね。あんまりタイミングって考えないと思うんですよね。
考えないですね。特に考えないと思うんですよ。理由としては、よくあるパターンで、その景気が良くて株上がってるときは、株を売ったら売ったお金は債券に回すっていう形で、これをキャッチボールするんですよ。で、キャッチボールしていくんですけど、今回は債券の金利が低いので、いつ売ったらいいか分かんないから、もうずっと持ってて、ずっと上がってるし、で、あとは配当をもらうしかねえなっていう考えになっちゃってるんですよ。
不動産も、その考え方の、で、いけるような、要は、でも今の話もそうだけど、銘柄によっては、今からこう、例えば、今から百貨店銘柄とか、米国の、なんか誰も投資しづらいじゃないですか。
しづらいですね。で、
そういうように、ある程度、上がり下がりがあるような場所にあるような、不動産の場合はタイミングっていう概念は重要だけど、このエリアって安定的に常に人気高いぜみたいなところの物件って、ずっと上がっていくわけですから、成長株みたいなもんですよ、ずっと。なので、自分の、今欲しいなっていうタイミング、そして今いい場所、この物件いいなっていうものが、縁や出会いみたいな話ですよね。あった瞬間がベストなタイミングということで、これはだからタイミングは場所によって結構変わるってことですよね。その物件だから銀座のど真ん中に、坂本さんがめちゃめちゃ金持ってて、500億円ぐらいありますみたいな、あの銀座のあそこの一等地売り物件出たよみたいな、絶対買った方がいいですよ、二度と出ないですよ、あんなビルなんてみたいな、
これも利回り 2% ぐらいなんでしょうって、そういう、
これにタイミングっていう概念いりますかって、
いら
ないですよね。っていうのと同じで、やはりそれはものによって異なるっていうのが多分タイミングに対する答えだと思いますね。
あとはその家もその自分がここに住みたいっていうエリアに立つと、そこを買うしかないよね。次中古出てくるのいつか分かんないし、あと新築に住みたい人もいるじゃないですか。だからそういう意味では、欲しいところに立ったら、買うしかないし。
そうなんですよ。結構ね、不動産って比較的そういうものですよ。あと、株式ほどタイミングってあんまり考えなくてもいいと思います。ただ、ものすごい今落ちてるとか、ものすごい今上がってるとか、ちょっと待とうかとかっていう感じで、若干ずらすってのあると思いますよ。
そうですね。
あってもその程度だと思いますね。
時期によってその上げ幅っていうのはあるんですか、アノマリー的なものは。
それは、あります、あると思いますが、ただ、それはそうにならないような物件を僕は選ぶ方がいいと思いますね。
だから希少価値がある物件
ってことです
ね。これは投資用マンションもそうだし、
もちろんそうです、ね、
これは実需の家もそうですよね。希少価値と、あと立地とか条件面ですよね、やっぱり。
それは、住居もそうですし、例えばビルもそうだし、ここのなかなか出ないよみたいなやつを出たときは、これは絶対に買いなはずです。自分の資金余力があればですよ。ということで、だから不動産であんまりタイミングっていうのは、よっぽどの時、例えばものすごい持ち込んでるとか、ものすごい曲がってるとかっていうところを除けば、上と下をカットすれば、あんまりタイミングは考えなくてもいいっていうのが、そう考えなくていい物件を探そうよって感じがしますね。
そう、確かにずっと指標を見てる人の意見ですね、それはね。多分僕らとかだと投資家だから株超動くから、もう不動産もそうなところもあるとこもあるしないとこもあるなと思ってるんですけど、やっぱりそのタイミングは取りたいなと思いながら、話聞いてると、確かになと。で、あとはその不動産、たまにここの番組でも話しますけど、マンション建てるんだったら仕入れてから建つまでのタイムラグがあるので、だから景気が悪くなってもすぐマンション価格って下がんないよね、とかいうこととか、あとは在庫するとことかある。その話はまた今度にね、していきたいなと思うん んですけど、
あと新築か中古どっちがいいか議論のよく出てくる話ですけど、うんはい、これは、もうさっき言ったその場所にいい物件がどっちが出やすいかっていう話ですので、湾岸エリアなんていうのはどんどん出てきてるので新築買ってもいいと思いますし、中古でもいいと思いますし、がこのエリアで全然出ないよねって、中古しか選びようがないっていうことがありますので、まあそれはやはりその場所によりけりっていうことですが、東証のマンションにおいては新築の方が割高なんだけど、これもその場所になかなか出ないエリアに出る投資用のマンションがありますから、その場合は絶対買いです、はい、で中古物件の場合も同じような感じで考えたらいいんだけど、新築は割高で全部一切パスっていう人がいるんだけど、はい、それはちょっと違う。
僕そのタイプでした。
確かに中古の方が割安感はあります、はい、それは事実ですよ、だけど場所によってここなかなか出ないところに出たら買いだと思います、花から外すのは違う、
はい、ありがとうございます。
なるほど納得、不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ、リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル、小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官、国土交通大臣第6号。馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ロジック&デザイン代表佐藤公明さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は画像鮮明化技術を手掛ける株式会社ロジック&デザインの佐藤さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、佐藤さんはですね、画像が不鮮明なために見えなかったものを鮮明化、復元化するという技術を開発されていますが、まずは創業された思いや理念について教えてください。
はい、だいぶ昔になるんですけども、はい、アメリカに留学していた時に、ね、知り合った方から紹介されたのが、この開発者の小林正弘との出会いでした。画像鮮明化アルゴリズムを搭載したハードウェアでサンプル画像を見た時にですね、これはすごいということで大変驚きまして、長年お世話になった医療業界、特に眼科領域ですね、でこれは絶対先生や患者さん、そして広くや社会の役に立つと直感したのが起業のきっかけでした。小林の話を聞けば聞くほど絶対に普及させなければダメだと強く思うようになりまして、このコアテクノロジーを目に見える形にするということで、セールス&マーケティングと事業開発のための会社設立を決意しました。もう一名賛同者を得まして、経歴の全く異なるメンバー3人で、まあ、先の見えない時代だからこそ安全安心快適な暮らしと社会をより鮮明に、より身近にをテーマに2018年3月に設立しました。
このロジック&デザインさんの技術、簡単に言えば本来その悪天候とか夕暮れで撮影すると画像が不鮮明になりますよね。でそれを同社の技術を利用すれば元のデータ自体が鮮明になるということなので、その技術によって警備、医療、建築の点検などの分野で我々の暮らしを守っているというようなことなんですけれども、坂本さんからご覧になっていかがでしょうか。
そうですね、最近ですね、まあ、自動運転ですとか、あと医療、監視カメラ、まあ、この辺のまあ技術もマーケットも拡大しているんですけど、まあ、そのマーケットにおいてですね、まあ画像とかあと映像を、データを含めた AI、うん、 でですね、分析していくニーズっていうのはすごく、まあ、多くなっていると思うんですけど、画像鮮明化するということは、その既存のデータを加工して、まあ、鮮明化させるんですか、まあ、元データ、自体がですね、この鮮明化して、されていくのかというところなんですけど、はい、これはまあ AI の力っていうのは結構、大事になるかと思いますが、この辺を教えていただけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。おっしゃられるようにですね、AI との親和性は非常に高いです。でその前提としてなんですけども、当社の画像鮮明化、あとまあ画像復元化っていう技術もあるんですけども、一番の特徴は絵を作らない、加工しないっていうのが一番の特徴なんですね。要はあのカメラのセンサーが捉えていた映像のデータ、信号ですね、これが何らかの理由によって再現されない、例えば悪天候、あるいは暗闇、逆光ですね、こういう時にやはり見えないっていうケースが出てくると思うんですけども、はい、そういう時にそのデータがあれば鮮明化できます、まあ、フィルタリング的なものなんですけども、なので一切手を加えない、よくあの似たようなソフトでエッジを効かせてシャープネスを上げてきれいに見せるっていうようなこともあるんですけども、そうすると加工になってしまいますので、それは我々のポリシーとは違ってくると。また復元化の方も同じようにですね、あるデータだけを利用して AI の機械学習を使ってで元の画像に戻すっていう作業をしますので、予測して絵を作るっていうことは一切しないということなので、医療領域あるいはその、まあ、交通事故等々でですね、はい、裁判で証拠品として提出しなきゃいけないっていう時に加工したものですと証拠にならないんです。医療でもまさにそうなんですが、患者さんと違ったものになってしまいますので、ですが当社の技術はそういう領域ではかなりあの期待されているというものでございます。
ここまででロジック&デザインさんの技術をまあイメージできたところで、佐藤さん、具体的な事業内容を教えてください。
はい、当社はですね、画像鮮明化アルゴリズムリサ、あるいは AI 復元超解像度化技術レナの開発、そして、同アルゴリズム、搭載機器ソフトウェアの開発と製造販売を行っております。でまた個別開発案件として、画像映像処理システム、まあ、AI も含みますけどもの組み込み、あるいはソフトウェアディベロップメントキット、いわゆる SDK 等の提供、そして日本初のウェブ上での画像鮮明化処理、サービス、クラウドイメージングサービスの提供を主な生業としております。大きく分けますと次の3事業となります。一つ目がカスタマイズした画像処理、認識アルゴリズムの開発により、個別ニーズに対応した画像鮮明、映像鮮明化ソリューション、ハードソフトウェアアプリケーションの提供、そしてさらなる最適化を目指すと。2つ目がより安価にコモディティとしての画像鮮明化搭載のネットワークカメラの普及を目指しています。最後により見える化のコンセプト開発で、まさに AI あるいは IoT ロボット、ドローンとの連携により金融、医療、生産現場、セキュリティあるいは店舗の販売促進戦略、エンターテインメント、陸海空すべての交通手段等々でのバリューイノベーションを目指しております。
はい、たくさんの活用シーンがあるんですね。はい、お時間になってしまったので、この続き事業展開などについてはこの後の YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います。馬淵さん、この後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムスグループの提供でお送りしました。